先ほど賛美をいたしました、そのキリストは私を生かすと、これは私も好きな賛美の曲で、ただなかなか私も新生活とかそういう以外に賛美をする機会が本当に、ね、もう全くなくなってしまっていて、久しぶりにこの曲を賛美しましたけれども、本当に素晴らしい歌詞だなと、そんなことを思いながら賛美をいたしました。本当にキリストは私を生かすと、本当にまさに私はイエス様によって生かされたということを思うんですね。本当に罪の中にどっぷりと使っていたので、私はクリスチャンホームに生まれて、小さい頃から教会に行っていたんですけれども、それでもやはり罪深い生き方をしていたということを改めて本当に洗礼を受けて歩んできましたけれども、それまでの日々を振り返ってみたときに、どんなにこの失われたものであったか、また罪の支配の中にあったものであったか、そういうことを思わされます。本当にそんな中で罪が許され、そしてまたこの滅びから永遠の命へと、そんな風に導かれて、そして本当に主に仕える、そういうものとせられているということを見たときに、本当にそのままもし私が救われずに歩んでいたら、どんな生き方をしていただろうかということを思うときに、本当にキリストは私を生かすと、そしてまた私の人生を応募とすると、本当にそのようにしてくださっているんだ、もちろんその救っていただいたにふさわしく歩めているかというと、本当に、私には申し訳ないような思いがしていますけれども、でもそれでも本当に確かに神様の恵みは私のうちに働いているんだ、そしてまたここにおられるお一人一人のうちに働いておられるんだということを、そのことを本当に思わされて、感謝を持ってこの午後も立たせていただいております。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、感謝いたします。こうして午後の聖会もこのようにして、本当にあなたがこの場を開いてくださり、またこうして私たち一人一人を召し集めてくださって、こうして御前にはばかることなく近づくことを許され、あなたの御顔を拝し、また御声を聞き、そして本当にその御言葉にまた送り出されて、このところから使わされていくことができますことを感謝いたします。本当にあなたは私たち一人一人を選び、本当にまた永遠の昔から選びとの聖書にありますが、本当にそのようにして私たちを選び、そして救いへと導き、また私たちにその尊い使命を託してくださっていることを覚えて感謝いたします。どうぞこの午後もあなたが御言葉を持ってお語りくださり、また本当にその御言葉に立たせていただくとともに、ご臨在されるあなた様が私たち一人一人に臨んでくださって、また主とともにここから使わされていきますように導いてください。本当にこの癒し者の唇を清めてくださって、あなた様ご自身がこの者の唇とともにあってお語りくださることをお願いいたします。待ち望みつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今回主のものとされて生きると、そのテーマでこの聖会が開かれていますけれども、午前は私たちすべてのものは本当にこうしてイエス様によって新しく作られて、また主のものとされて、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方イエス様のために生きるものとされているということを語らせていただきました。それはまた言い換えるならば、清め、聖化の恵みともいうことができるわけですけれども、清めとは何であるか、もちろん罪や汚れからの清めということもそうなんですが、もう一つ大切なことは神様のものとされるということなんですね。聖なるものとされるというのは神様のものとされるということなんです。ですから清めという時に、もちろん自分自身の内側が探られ、いろいろな汚れ、いろんなものが見出され、そこをまたイエス様の血潮によって清めていただく、また清められたと信じて立つという、そういう罪からの清めもそうなんですが、もう一つ大事なことは、もう聖なるもの、神様のものとされているんだ、またそのようにして自分自身をそこに、この御言葉の通りに、その神様からしていただいた通りに自分自身を捧げていく、神様のものです、主のものですという、それがまた聖化、清めの恵みであるということ、そのところがですね、とても大事なところだなと思っております。この午後はこのように主のものとされたものがどのように生きることができるのかということで、それを主と共に生きるということだと、そのように、そういうことで今回のこの午後の集会は 主と共に生きると題して言葉を取り付かせていただきたいと思っています。このクリスチャンは主のものであるとありますが、今日ここは旧約聖書でありますイスラエルの民のことがここで言われていますけれども、しかし今の時代私たちはクリスチャンですが、それはまたいわゆる新約のイスラエルと言われる、この今の時代の私たちは神の民であるということを思うときに、私たちはこの旧約聖書を通してイザヤ書を通してイスラエルの民のことが語られているわけですが、それは私たちのこととして当てはめることができるということで、この御言葉を聞かせていただきたいと思っています。本当にこの43章を読んでいただきましたが、そこに至るまでの42章などを見るときにもイスラエルの民の状態が記されていますが、本当に神の民でありながらこの他の神々を拝み、神に背く歩みをしたためにその裁きとしてバビロンに捕らえ移されてしまうということ、そのことも予言されているわけなんですが、ですからこの43章に出てくるこのイスラエルの民というのは、実はこのもう神様に見捨てられても何の文句も言えない、そんな状態であったということです。しかしこの43章に入って、だが今主はこう言われる、だが今主はこう言われると、神様の愛はしかし、だがという、しかしの愛だというんですね、しかしこういうことにもかかわらず愛するという、そんな無条件の愛というものが神様の愛です。自分の姿を見るならば、本当に自分のようなものは愛されるはずがない、そんな資格もないと思ってしまうわけですが、しかしそのような本当に滅ぼされても当然のそのものに対して、この4節にありますが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださるということなんですね。本当に神様から高価で尊いなんて言われるようなそんなものは何もないのに、神様はこの高価で尊いと言ってくださっている。神様の愛とはそういうものであるということですね。どん底にいるようなものにまで届く愛であるということですが、この43章1節のところで、この神様が、だが今主はこう言われると言われました。恐れるな、私があなたを上回ったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの、あなたは私のものと言ってくださっている。この午前は私は主のものと、何かこうこちらの側のこうイメージが強いと思うんですが、私は主のものですと自分がこう神様に捧げるということを、それがどちらかといえば強調されていたかもしれませんが、実は私たちが主のものとして捧げる前に、神様の方であなたは私のものだと言ってくださっている、そこからがスタートなんですよね。そうでなければ私たちは自分をこの主のものとして捧げることなんてできないはずだったんです。本当に汚れ、罪に汚れていたものが神様に捧げられるようなものではなかったわけなんですが、しかし神様の側でこのイエス様を通しての一方的な恵みのゆえに、あなたは私のものだとおっしゃってくださっている、だから私はあなたのものですと捧げることができるということなんですね。やはりこの順番は忘れてはならないことだと思います。でも本当にあなたは私のものだと言ってくださるというのは本当にありがたいことだと思うんです。あなたの所有者はあなたではないんだ、私だと。それは何か神様のものだからといって、神様が思うように、なんていうんでしょうか、こう奴隷のようにこの本当に使い捨てて、そして、使い捨てのようにして、そういう意味であなたは私のものだと言ってくださっているのではないんです。あなたはどんなことがあってもあなたは私のものだ、私の大切なものだとおっしゃってくださっているということです。なぜそういうことが言えるのかというと、この43章で見るならば、まずそれは私たちが神様に作られ甘なわれたものだからということです。この一節に、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方がとあります。本当に神様はまず私たちを作ってくださったお方です。もちろんこうして生まれる時にも神様が本当に胎の中で私たち一人一人を組み立ててくださったと詩編には書かれています。そしてしかもこの、そこにそれは何かこう作ったというのは、エペソ人の手紙では神の作品というふうに言われていますね。これは傑作だと、そういう傑作というふうにも、そういう意味があるとも言われますが、 神様は私たちを大量生産される製品としてではなくて作品として